Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第242回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。今日は誰もが知っているあの方のお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
い、はい、今日は直子さんと2人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
直子さん、うん、もう、はい、今日も雨ですけど、はい、6月に入って梅雨の時期ですよ ね。
そうですね、早いですね。
早い、うん、私あんまりね、はい、好きじゃないんですよこの時期。
あ私も あんまり好きじゃない
ですよね、うん、なんかもう雨だとちょっとね、うん、気持ちがね下がるというか、ちょっと元気なくなりますよね。
おっしゃる通り。
やっぱ直子さんもそうですか。
はい、なんか、うん、やっぱり行動が制限されるっていうか、
確かに、
あの洗濯もできないし、うん、買い物もやっぱりね雨降ってる時より傘ささずに行ける時の方がいいかなと思ったり、で、うん、そうですね、
私たちね、あの犬飼ってるので、
あそう、
仕事がね、うん、ちょっとね、はい、ありますもんね、雨降ってて、
あります、
ちょっと大変ですよねこの時期。
そうですね、うん、濡れたら拭いてあげなあかんし、
確かに確かに、まあそうは言ってもね、このね、はい、いろんな四季がある日本なのでしょうがないですよね、は
い、しょうがないですね、
まあ、元気にね、うん、やっていきたいですよね、はい、
そうですね、本当本当、
その、うん、直子さんのね、うん、 元気の秘訣というか、はい、どんな風にこの時期過ごされてますか？
元気の秘訣元気ではないけど、うん、はい、あのまず、うん、そのさっき言ったあのお洗濯とか買い物とか、はい、それを計画を立てるために
えらい
スマホで、
うん、スマホで、
はい、雨雲レーダーを見て、
は
い、え、最近見ます？友香さんは。
私見ないです。
あ、本当に、うん、あの便利ですよ。あの3時間先とか、
あ、当たりますか？
だいたいぴったり当たるってこともないけど、うん、でも、うん、短い 2,3 時間だったらだいたい当たるかな。で、今雲がどの辺にあるかっていう現在位置も分かるんで、うんうん、あのこの
いいこと聞いた、
うん、そう、だいたいで、そう、あの色の色分け、雲の色分け、はい、雲の色分け、雨量の色分けもされてるから、はいはいはい、あ、これから強い雨が降ってくるなとか、あのあだんだん止んでくるなとかいうのもだいたいの予想はつけられるんで、すごい便利。
すごい、はい、いつ頃からされたんですか？その、
ね、
知ったんですかね、逆に。まあね、うん、あの部活しているので子どもたち、うんうんうん、結構それは話には聞きますけど、うんうん、私結構アバウトですね。
あ、そうなんや、うん、お空を見て大体わかる、う
ん、でなんとなくの雰囲気で、だからよく失敗しますね、うん、今日もね肌寒いのにね、
あ、そう、薄着で今日ねちょっと薄着でいらしててね、
しまったと思いましたね、
風邪ひかないでね、
うん、出た瞬間に寒いと思って結構感覚で動いてますね、
うん、そうなんや、
失敗ですね。
いやいやいや、失敗ではないとは思いますけどねでも、うん、あのこう予測ができると便利かなっていうので、うんうん、でそれで、うん、あのあ、じゃあ夕方はあの晴れそうだから、うん、夕方に散歩行こうかなとか買い物行こうかなとか考えたりで、どうしても雨が降る日は、う
ん、はい、
これはね、
はい、
神様がくれた休みやと、
いい発想思って、
うんうん、思って、
はい、
好きなことしますね。
え、どんなことですか、好きなこと。
まあ、大したことじゃないけど、うん、あの撮りためた録画見たり。
あ、いいな。昼寝はしないんですか、直子さん。
昼寝はね毎日してる
よかった、安心した、
うん、あのうたたね、なんて言うんだろうね、
気持ちいいですよね、
うん、そうそう、うんうん、もう本当30分ぐらい、15分か30分ぐらいだけど、う
ん、お昼間ですか。
お昼間、うんうんうん、あのいや、しようと思ってしてるんじゃなくて、
はいはい、
気がついたらしてるというのが
至福ですよね。雨の日に寝るのは気持ちいいですよね、はい、
うん、気持ちいいですよね、うん、
よく眠れますよね。
そう、なんでやろうな、気圧の関係かな
と思います ね、やっぱり副交神経がね、うん、神経の問題じゃないかな。
あ、そっか、なんかね、うん、あの雨降ったら調子悪くなる人もいるから、そうそう、
自律神経とか ね、
そうですよね、
それはありますよね、うん、休めか、
休めです、
いいな、
はい、だから休みます。
じゃあ今日ね本当に梅雨はじゃあお休みの日が増えるということで、
あ、
発想の転換で ね、うん、いいですよね、
うん、
私だったらの傘をねやっぱり明るい色にしたりとか、
素敵、おしゃれ、
そういう風な気持ちで、
うん
うん
うんうん、
今日あの傘がさせるとかだったらいいなと思いますけど、ね、
今日もなんか透明感のある傘さして持ってきてはったけど、ね、
うんうん、傘ぐらいは明るくいこうかなと思って、
いいと思います
気持ちどんよりなのでね、
あ、でも、うんうん、お気に入りの傘さしてだったらちょっとね、うん、散歩とか お出かけも楽しくなるか、
ね、
うん、
だと思います、ね、まだまだ ね、続くけどね、
はい、
乗り切りましょうね。
乗り切りましょう。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、まあそんなね、はい、梅雨のお話なんですけど、
はい、
今日からの作品はね、うん、かなりね、明るい作品なので、
はい、
ここからはね、楽しくいきましょうね。
そうですね。
はい、
行きましょう。うん、
ではね、今日からの、ね、作品をね、うん、お届けする前に、
うん、
作者のご紹介をします。
はい。
はい。
ダラララララララ。
ありがとうございます。ではこの方です。
はい。
今日からは黒柳徹子さんの自助伝をお届けします、
はい、ということは、
ね、あの作品ですよ、
あの有名な、
かの有名な、はいはい、窓際のトットちゃん、
はい、
という作品です。いいですよ ね、
うん、
なこさん知ってます？このトットちゃんってね、はい、世界的にも有名な作品なんですよ、
うんうんうんうん、
ご存知の方も多いと思うんですけど、もう英語版はもちろん、うん、中国語韓国語でも翻訳されてるのご存知ですか？
あ、なんかちらっと聞いたことはあるんですけど、
そうなんですよ、私ね、
はい、
あの上海にね住んでた時は、ね、中国語でちょっと読みました、勉強のために。
あ、すごい、
日本語と合わせて。
あ、うん、そうなんや、大役でですね。
そうです、中国でも人気ですよ。
あ、そうなんや、
うん、
あ、でも、黒柳徹子さんってなんかパンダのね、
うん、
あのね、支援とかされてるんで、中国とはね縁が、ね、
よくご存じで、
あるかもしれない、
ね、うん、そうなんですよ、
あ、じゃあ中国の方も呼んで もう人気で読んではるっていうことですね。人気
ですね。でも20年ぐらい前からあるのかな、
うん、ああそうなんや、
ね、徹子さんなかなかね、うん、あの年齢もね、
そうですね、
あれなのでね、
はい、
うんうん、そうなんですよ、人気者ですよ。
そうですね、うん、すごいな、ね、
本当にね、トツさんならではの感性でね、はいはい、微笑ましい内容の作品なのでね、
はい、
今日からね、はい、ね、連作作品紹介したいと思います、
うんうん、はい、はい、じゃあちょっと私の方から、
うん、はい、
窓際のトットちゃんと黒柳徹子さんについて、
う
ん、
ぜひぜひお願いします。
ご紹介させていただいていいですか。はい、はい、まず、うん、窓際のトットちゃんなんですけど、はい、今ともかさんおっしゃってくださったように、うん、海外でも人気ということで、はい、なんと、1981年昭和56年に発売されて、はい、43年間売れ続けている。
すごい。
戦後最大のベストセラーとも言われてます。
はい、
ね、黒柳徹子さん自身がご自分の幼少期を書いた自叙伝で、これ、あ、そうそう、で大人気って言ったんですけど、
はい、
昨年の12月には、はい、最も多く発行された単一著者による自叙伝として、はい、ギネス世界記録に認定されたそうです。
うわ、なんか聞いたことある。すごいですね。そうです
か、すごいですよね。
ニュースになりましたもんね。
その時の累計が2511万冊ってことですから、うん、まあ、はい、単純に言っても2511万人は読んでるかなみたいな。
すごい。
単純に言えばですよ、世界中でですね。で、あの、うん、昨年はね、はい、あのだからそういう話題が豊富で、はい、ギネスもそうですけど、あのアニメ映画化もされて、
あ、そうなんですね、
う
ん、
そう、うんうん、で、あと、あの窓際のトットちゃんの続編、続窓際のトットちゃんも、あ、はい、あの発売された
っていうので
、うん、だから昨年の末あたりから割と話題にはなってたんですけど、
うん、
はい、で、あらすじの方言ってもいいかな。
聞きたいです。
あらすじはですね、はい、あの窓際のトットちゃん、今日読む窓際のトットちゃんについては、うん、戦前、だいたい昭和15年前後かなって思われるんですけど、
そうでしたよね、はい、
そのあたり の、 あの東京が舞台で、うん、トットちゃんは小学校1年生で、
はい、
尋常小学校を退学になってしまいます、
うん、あらま、退学ですか。
割とあの徹子さん自身がテレビでもよくおっしゃってるんですけど、うん、あのなんか、あまりおとなしい小学生ではなかったみたいで
もうそのまんまですよ ね今の、ね、黒柳さん、
そうそう、
はい、
なんか授業中にちんどん屋さんが学校の近く通ったら窓に行ってちんどん屋さんって声かけるとか、
子供らしい、
であと机を、うん、あの昔の学校の机ってこう蓋がパタって開く形、
あ、はいはいはい、
引き出しが、私たちの時は横から引き出し、
そうですね、
お腹のところから入れるけど、うん、じゃなくて上に蓋を開けたり閉めたりで、うん、そのトットちゃんはその蓋を開けたり閉めたりが楽しくって、ずっとバタバタバタバタさせてた。
落ち着きない子だ、
はい、で退学処分になったという、うん、
それも厳しいですよね。
厳しいですよね、本当に。今ではちょっとね、あんまり考えられないですけど ね、はい、そして、新たに通うことになったのは、
はい、
巴学園という小、
あの私立の、巴学園、
はい、うん、カタカナで巴ですね、あの私立の学校です。
え、そうなんです、はい、この昔からの、
そうなんですよ。
あら、
で、ね、その学校って言っても、うん、教室が、はい、あの電車、
ああ
の普通に走ってる電車が、はい、あのもうその電車、走らなくなった電車をそのままもらったのかな、
うんうん、
でそれを教室にしてて、してたり、あと
ユニーク
でしょ、うん、ちょっとね、
法律では考えられないですね、
今やったらありかなとか思うけど、
その時代ですよ ね、
そうですよね。今だったら、あのその古い電車をレストランにしたり、はい、うん、あのホテルにしたりとかね、ありそうだけど、
ありそうで、うん、でもさすがに小学校はしないですよね。
しないしない、
すごい、
うん、遊び場にね、
粋な学校ですね、
うん、本当そう思う、うん。で、あとはね、あのユニークなのがそれだけじゃなくて、うん、
はい、
あの好きな教科から学んでいいっていう授業をしてたり、
楽しい、それは。
そうなんですよ、あの子供のね、子供たちが自分たちの違いを認め合いながら、うん、みんな一緒に楽しめる工夫とアイデアがいっぱいの学校だったそうです。です
ごいな、今の時代に先端行ってますよね、
うん、今でもここまでって
なかなか、やっぱりね、 難しいですよね。
そうですよね、まあ、小学校はそれでよくって、うん、まだそれから学年上がっていくから後々のことを考えるとやっぱりね、その授業はちゃんとしてとかはあるかもね、
思いますよね、
うん、好きな教科から学んでいい、
それ偏りそうですけど ね、 ね、
そう、そうですよね、まあまあ、それで特性が伸ばせるといえばそうなんでしょうけど ね、 いいで、そういう中でトットちゃんは自由活発に育っていきます、うん、
はい、
で、あの黒柳徹子さんについてはですね、もう皆さんもうあえて言わなくてもいいかもしれない、うん、
いや教えてください、
皆さんご存知で、うん、年齢言っていいのかな、
聞きたいです、ずっと変わらないイメージですよ、
そうですよね、うん、1933年昭和8年生まれって言いますから、
はい、
90歳ぐらい、
それはやっぱり、
ええ
ねえね、もう小さい頃からいらっしゃるイメージですよ、
そうあんまり変わらないっていう感じで ね、うん、ねそうですよね、
うん、
あの日本史上最初のテレビ女優という、
あそう、
はい、
NHK で、ね、有名な方です ね、
ねそうですよね、
そうだったんですか、うん、
タレント、司会、エッセイスト数多くの分野で今も活躍中 で、うん、でね、なんと徹子の部屋、
徹子の部屋見てましたし、今もありますもんね、
今もやってますね、はい、先週私も見てましたで、これもギネス記録持ってます、いや更新中ですね、あの同一司会者によるトーク番組の最多放送ということでギネス世界記録を更新中、
すごい、すごい才能あふれる方ですね、
そうです
よね、90歳ですか、
え、
そっか、ね、
でもあの、まあ、私もこうやってラジオをさせてもらって思うんですけど、はい、うん、フリートーク難しいじゃないですか、
です ね、 ね、
うん、それを徹子さんもね、ずっとやってはるってすごいなと思う、
多分感性でされてるんじゃないですか ね、
う
ん、
そうです
ね、やはり小さい頃からのね、うん、積み重ねというか持った素質ですよ ね、 ね、
あそう、
きっと
それは思う、うん、
なんか納得できました、
ね、うん、あそうですよね、本当に
作家でもあるんですもんね、
そうです、そうです、
司会者でもあって、
ね、
日本の財産ですよね、うん、
徹子さんで思い出す番組とかありますか、
う
ん、
もう徹子の部屋でしょ、
徹子の部屋、そっか、あそっか、ジェネレーションギャップ
だな、何があります、
私はザベストで、
あ
なんか
そうでしたね、う
ん、徹子の部屋とか、あ徹子の部屋とか普通のトークとかではまた違った面の明るいはちゃけ た、
そうた、
ね、すごい名司会でしたよね、あのザベストテーマ、ご覧になってないかも、
記憶薄いけど覚えてます、
あそうなんだ、
うん、徹子さんでしたか、
そうなん、徹子さんと久米博さん、うん、
あ、
ええ、ずっと見てました、でもあれで、ね、私は黒柳さんを初めて知ったかもしれない、
私ちょっとやっぱり大きくなってからかな、徹子の部屋なんで、
あでもね、やっぱりそのお化け番組というか、うん、ね、すごい
本当です ね、 ね、
だから日本中知らない人いないんじゃないか
な、いないですよ ね、 ね、
はい、
うん、
ね、
そうです ね、 ね、そんな方の、ね、作品を、ね、はい、紹介できるって幸せですね、
幸せですね、
ありがたい、
はい、
ありがとうございました、徹子さんのこと
本当
聞かせていただいて、
うん、あいえいえいえ、
知ってるつもりですけど知らなかったですね、はい、
そうですね、私も、うん、あちょっとまあ今回、うん、あのちゃんと調べさせてもらって、うんうん、あそうか、こういう友恵学園に通ってたとか、
う、ね、うん、
あの、うん、どういう、ね、あの日本最初のテレビ女優さんとか ね、 そ う、 ね、そういう細かいことは今回よくわかりました、
直子さんありがとうございました、
いい、
はい、ね、もうでは早速ね、そんなね、はい、徹子さんのね、
はい、
作品を紹介したいと思います、はい、朗読させてもらいます、
はい、
さあそれではお願いします、窓際のトットちゃんです。窓際のトットちゃん、黒柳徹子、名前のこと。トットちゃんの本当の名前は徹子という。どうしてこういう名前になったのかというと、生まれてくるとき親戚の人やママやパパの友達みんなが男の子に違いないとか言ったものだから、初めて子供を持つパパとママがそれを信用してトールと決めた。そしたら女の子だったので少しは困ったけど、鉄の字が2人とも気に入っていたからくじけずに、それに早速こうつけて徹子としたのだった。 そんな具合で小さい時から周りの人は徹子ちゃんと呼んだ。ところが本人はそう思っていなくて、誰かがお名前はと聞くと、必ずトットちゃんと答えた。小さい時って口が回らないってことだけじゃなくて、言葉をたくさん知らないから人の喋ってる音が自分流に聞こえちゃうってことがある。トットちゃんの幼なじみの男の子で、どうしても石鹸のあぶくが石鹸のあぶけになっちゃう子や、看護婦さんのことを看護婦さんと言っていた女の子がいた。そんなわけでトットちゃんは徹子ちゃん徹子ちゃんと呼ばれるのを、トットちゃんトットちゃんと思い込んでいたのだった。おまけにちゃんまでが自分の名前だと信じていたのだった。そのうちパパだけはいつ頃からかトットスケと呼ぶようになった。どうしてだかわからないけど、パパだけはこう呼んだ。トットスケ、バラの葉に板についてるゾウハナムシ取るの手伝ってくれない？というふうに。結局小学生になってもパパと犬のロッキー以外の人はトットちゃんと呼んでくれたし、トットちゃんもノートには徹子と書いたけど、本当はトットちゃんだと思っていた。
電車の教室。トットちゃんが昨日校長先生から教えていただいた自分の教室である電車のドアに手をかけたとき、まだ校庭には誰の姿も見えなかった。今と違って昔の電車は外から開くようにドアに取っ手がついていた。両手でその取っ手を持って右に引くとドアはすぐ開いた。トットちゃんはドキドキしながらそーっと首を突っ込んで中を見てみた。わーい、これなら勉強しながらいつも旅行をしてるみたいじゃない。網棚もあるし窓も全部そのままだし、違うところは運転手さんの席のところに黒板があるのと、電車の長い腰掛けを外して生徒用の机と腰掛けが進行方向に向いて並んでいるのと、つり革がないところだけ。あとは天井も床も全部電車のままになっていた。トットちゃんは靴を脱いで中に入り、誰かの机のところに腰掛けてみた。前の学校と同じような木の椅子だったけど、それはいつまでも腰掛けていたいくらい気持ちのいい椅子だった。トットちゃんは嬉しくて、こんな気に入った学校は絶対にお休みなんかしないでずっと来ると強く心に思った。それからトットちゃんは窓から外を見ていた。すると動いていないはずの電車なのに、校庭の花や木が少し風に揺れているせいか、電車が走っているような気持ちになった。ああ、嬉しいなあ。トットちゃんはとうとう声に出してそう言った。それから顔をぺったりガラス窓にくっつけると、いつも嬉しいときそうするように、でたらめ歌を歌い始めた。とても嬉しい。嬉しとてもどうしてかって言えば、そこまで歌った時誰かが乗り込んできた。 女の子だった。その子はノートと筆箱をランドセルから出して机の上に置くと、背伸びをして網棚にランドセルを乗せた。それから草履袋も乗せた。トットちゃんは歌をやめて急いで真似をした。次に男の子が乗ってきた。その子はドアのところからバスケットボールのようにランドセルを網玉に投げ込んだ。網棚の網は大きく波打つとランドセルを投げ出した。ランドセルは床に落ちた。その男の子は失敗と言うと、またもや同じところから網棚めがけて投げ込んだ。今度はうまく収まった。成功とその子は叫ぶと、すぐ失敗と言って机によじ登ると、網棚のランドセルを開けて筆箱やノートを出した。そういうのを出すのを忘れたから失敗だったに違いなかった。こうして9人の生徒がトットちゃんの電車に乗り込んできて、それが巴学園の1年生の全員だった。そしてそれは同じ電車で旅をする仲間だった。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう直子さんの、はい、歌がすごい良かった。私個人的に
ございます。
すごい可愛い。
あ、そうですか。デタラメ歌と書いてあったので、うん、私流に、私流ですが、
よかった。トットちゃんなってましたよ。
あ、そうですか。ありがとうございます。
すっごいいい学校です ね、う
ん、ね。なんかね、こういういい学校の雰囲気出せたらいいかなと思って明るめに読んでみましたけど、
良かったです。
はい、はいね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ございます。
でしょう。どれだけの人と。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、はい、もうこんな楽しい学校があったら毎日楽しいですよ ね、
ね、そうですね、はい、はい、
ぜひ直子さん次回も引き続きご紹介したいと思うのでお願いします、
はい、こちらこそお願いします。
はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.